やもめの献金はよく知られている話であります。紙芝居にもなっているように、子どもたちにもこの話はよくなされます。で、口語訳聖書ではこのレプタ2つというふうになっているわけで、この新共同訳聖書ではレプトンドーカというふうに書かれていますが、皆さんにとってはレプタ2つの方が馴染みがあるのではないか、そのように思います。イエスが神殿の庭に座って、賽銭箱に人々が献金を入れる様子を見ておられた。で、金持ちたちは有り余るお金の中から、それなりの献金をした。で、そこへ一人の貧しい女性がやってきて、レプトン銅貨2枚を賽銭箱に入れた。このレプトン銅貨2枚ということでありますが、どれぐらいの価値があるのか、聖書の後ろの度量衡を見てみますと、最も小さい硬貨で1デナリオンの128分の1というふうに説明されています。で、1デナリオンというのは労働者の1日の賃金にあたるわけです。では日本のその1日の平均賃金がいくらなのか、インターネットで調べてみますと、いろんな調査というか数字があるわけですけれども、一つのそのサイトではですよ、 8152.1739 円というふうに書かれていました。およそ8000円ちょっとが今日本の労働者の1日の平均賃金ということになるというか、そう考えていいと思います。で、そうするとその128分の1っていうのはおよそ63円ということになります。これが換算すればですよ、レプトン銅貨の価値ということになる。で、それが2枚ということですから、およそ120円ほどの献金をこの一人の女性は賽銭箱に入れた、献金をしたということになります。で、日本の神社などに設置されている賽銭箱にはその、一種のしきたりのようなものがあるのでしょうか、痛くも痒くもない程度の小銭をチャリンとこう入れる、投げ入れる、そういうイメージがあるわけですけれども、それとは少し違うように思うんですね。夫を亡くしたこの女性はわずかしかこの当時お金を得ることができなかった。今のように社会保障というかそういうものが整っている時代ではありません。ですから本当に苦しかったと思うんですね。レプトン銅貨2枚を捧げるのが精一杯であっただろうと思われます。この神殿には朝から晩まで次々と人がやってきては、お金を投げ入れる。ですからこの一人の貧しい女性の献金などですよ、誰も目に留めなかっただろうと思うんです。で、ところがイエスはこの一人の女性に注目をされるわけですね。この貧しいやもめは賽銭箱に入れている人の中で誰よりもたくさん入れた。皆は有り余る中から入れたが、この人は乏しい中から自分の持っているものをすべて、生活費を全部入れたからである。そのようなことをイエスが言われたというのです。で、たくさん捧げたから良いとか少ないからダメということでは 必ずしもありません。で、精一杯の捧げ物、捧げる姿勢というか、その心を神様は見ておられるのだと、まあ、私たちはまあそういうふうにこの話を、まあ、おそらくこう受け止め、そして聞いてきただろうと思います。そしてそれはまあ間違いではないというか、その通りだと思うのです。で、そしてこれは何もイエスが生活費に困るほど献金をすることを奨励しているわけではないんですね。頑張ってそうしないとダメですよというふうなことを言われたわけではない。どこかの新興宗教がやりかねないようなことを、まあ、イエスが言うはずがないのであります。4節のところで、この人は乏しい中から持っている生活費を全部入れたとイエスは言われましたが、まあ、言葉通りにこれを受け取る必要はないと思うのです。で、いくらなんでもレプトン銅貨2枚が彼女にとっての生活費の全部とは、まあ、考えにくいわけですし、で、イエスがそんな細かなことまで知っているはずもないだろうと思うんです。これはこの一人の女性の生き方というか、その姿勢というものを、まあ、イエスがここで問題にしておられるのだと思うのです。レプトン銅貨2枚を持っていたのですから、1枚だけを賽銭箱に入れて、もう1枚を手元に残しておくことも彼女はできたわけです。で、しかし彼女は2枚とも捧げた。初代教会においては、まあ、最初の教会ですね、使徒言行録4章から示されるように、いわゆる共産生活をしていたことがうかがえます。イエス・キリストを主と信じる人々の群れが心も思いも一つにし、一人として持ち物を自分のものだというものはなく、すべてを共有していたと記されております。で、そこにおいてはおそらく貧しい信徒の生活を支えたり、伝道のために信徒が自分の土地や家屋を売って、それをお金に変えて主の教会のために捧げた。で、それが最初の教会であったわけですね。最初の教会の姿でありました。で、しかしそうしたやり方っていうのは、いくら崇高な理念があったとしてもですよ、やはりうまくいかなくなっていった、そのように思われるのです。で、そのきっかけとなった事件が使徒言行録の5章に記されています。アナニアとサフィラという夫婦が教会のためにですよ、土地を売るわけですね。しかしこの夫婦は口裏を合わせてというか、まあ、結託してですね、売れた土地の代金をごまかして、その売却益の一部だけを持ってきて、これが全てですというふうに使徒たちの足元に置いたというのであります。で、ところがそれが嘘だということが、まあ、すぐにバレてしまうわけです。そのようにこの神を欺いたということで、この夫婦は、まあ、死んでしまった、まあ、そういう事件であります。で、その時弟子のペトロはこう述べているわけですね。アナニア、なぜあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて土地の代金をごまかしたのか。売らないでおけばあなたのものだったし、また売ってもその代金は自分の思い通りになったのではないか。 どうしてこんなことをする気になったのか。あなたは人間を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。ペトロはこう述べた。で、この言葉を聞くと、アナニアは倒れて息絶えた。すなわち、死んでしまったと、使徒言行録は書いているわけです。問題は全て捧げなかったことではなくて、これが全てですというふうに、その使徒たちの足元に置いた。まあ、嘘をついたというか、それは神を欺いたことなのだと。その罪が、まあ、指摘をされるわけであります。ペトロはアナニアに自分の土地を売ったとしても、その多くを自分の生活費のために取っておいても一向に構わないのに、どうしてこれが自分たち夫婦の全財産だと嘘をついたのか、なぜ偽ったのか、その罪を指摘しているのであります。で、こういう虚偽っていうか偽りが、おそらくその後もいくつかあってですね、自分の全財産をすべて教会に捧げて、それをまあ共有財産にして共産生活を送りながら信仰生活や教会の伝道の技をこう続けていくっていうことが、まあ次第になくなっていったのだろうと、まあそういうふうにまあ思われるのであります。ですから生活費を全部捧げたということが必ずしもこの評価されてるとか、それがこう問題となっているわけではないんです。私たちの誰が生活費のすべてを捧げることができるでしょうか。できないわけですね。それは無理であります。彼女の家に最低限、彼女がその日その日を暮らしていくことのできるだけの生活費があってもいいわけです。賽銭箱を前にしてレプトン銅貨2枚を手に握りしめながら、彼女はそのうちの1枚だけを賽銭箱に入れたのではなくて、手にしているレプトン銅貨すべてを捧げた。手を空っぽにした。すなわちすべてをもう神様に明け渡したというところに価値があると思うのです。ここで問われているのはお金であるとか家族であるとか自分の健康であるとか、そういうところで自らの力によって自分の安泰を図りですよ、自らの性を盤石にしようと努める、でそういう生き方をしながらで、しながら一方ではそれでもなんとなく不安なので、まあ神様を信じようかというか、まあ、そういう生き方でいいのか、神を信じると言いながらどこか心の奥底ではですよ、結局のところ自分の力により頼んで生きていないか、でそういう生き方を断ち切って神に全てを明け渡して委ねてみる、でそういう信仰が必要なのだということを聖書は私たちに語りかけていると思うんです。いつでも自分を捨てる用意をしているっていうか、でそういう覚悟を持ちながら生活をしているだろうか、まあ、そういうことだと思うのです。それは具体的に言えばですよ、明日のことを思い悩むことをやめるということでもあると思うんです。でこの説教の準備をしながらですね、今月の、まあ、幼稚園の子どもたちが覚える聖書の言葉が、まあ、頭に浮かんできたわけです。それは野の花がどのように育つのか、 注意してみなさいというマタイ福音書の6章の28節の言葉です。子どもたちはこの言葉を毎日毎日口にしながらですね、幼稚園で過ごしている、日々の生活をなしているわけです。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。で、その直前では、あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか、なぜ衣服のことで思い悩むのかというふうに語られる。そしてその後のところでは、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって思い悩むなという有名な聖句が続いていくわけですね。そして最後のところで、だから明日のことまで思い悩むなとイエスは語っておられる。三条の説教のところで、そのように語られているのであります。で、私たちはこの種の言葉をよく知っているわけです。で、しかしなかなかそういうことから自由になりきれない、そういう弱さを持ちながら生きているわけであります。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。それは言うまでもなく、お花ってのは動くこともないわけですね。置かれた場所で、しかし神様の恵みを受けて美しく咲いているではないかということが言われていると思うのです。で、今月キリスト教保育連盟九州部会の設置者延長研修会が別府であり、私たちはそのホストとしてですね、お世話をしたわけであります。で、キリスト教保育連盟九州部会の加盟園は、いろんな教派 のキリスト教主義の園が加盟をしているわけですけれども、九州だけで111円あります。で、全国には13の部会があるわけですね。四国部会とか関西部会とか関東部会とか13全部でありますから、正確な数字は分かりませんけど、間違いなく何万人というその乳幼児が、この野の花がどのようにして育つのか注意してみなさいという言葉をこの1ヶ月間ずっとこう耳にしたり、暗唱したり、その日々の園生活の中で、自然や人との関わりを通してですね、神様を本当にこう体で感じながら過ごしている、生きている。で、これは考えてみればすごいことだと思うんですね。具体的に言えば、明日のことを思い悩まないという、で、そういう生活をでは私たち大人がしているかどうか、で、そういうことが問われているようにも思うのであります。皆さんご存知のように、世界一貧しい大統領と言われた南米のウルグアイの元大統領ですね、ホセ・ムヒカさんが5月の13日に89歳で死去されたわけです。で、彼は首都近郊の貧しい家庭に生まれ、若い頃は貧困や格差というものに矛盾を感じてですよ、反政府ゲリラの組織に参加をし、4度投獄された、そして10年以上にわたって収監された、そういう過去を持つ人物であります。で、政治家になったのは釈放された50歳の時ですね。で、それから25年後の2010年に大統領に 就任する。です。その大統領になってからも自分の給料の大半を貧しい人々のために捧げて、かつ大多数の人と同じ生活をした、まあ、そういう人であったわけですね。で、そして彼が語ったその、まあ、有名な言葉としては、まあ、こういう言葉があるわけです。貧しさとは少ししか持っていないことではない、いくらあっても満足しないことだというふうに述べた。貧しさとは少ししか持っていないことではない、いくらあっても満足しないことだ。で、本当の豊かさとか貧しさ、それが何なのかということを、まあ、鋭く問う言葉であるように思います。で、もう一つですね、修法にも書いていますように、先週私たちの教会のメンバーである方の、まあ、先週の日曜日に、まあ、お亡くなりになったわけです。まあ、4年前にがんを患い、まあ、今月いっぱい生きられるかどうか、まあ、そういう、まあ、容体であられた。で、まあ、自宅で最後を迎えるっていうふうなことで、亡くなられるちょうど1週間前です。5月の11日の、まあ、日曜日の夕方、まあ、ご自宅を、まあ、訪問させていただきました。でもうその時にはベッドから起き上がることも、まあ、難しい状況でしたけれども、まあ、一緒に賛美歌を2曲歌いですね、聖書を読み、短いメッセージをして、そして、まあ、お祈りをしたわけです。まあ、洗礼は受けておられなかった、クリスチャンではありませんでしたけれども、何度かその三重教会の礼拝に、まあ、クリスマスであるとかそういう時には出席をされたようですし、三重教会の保育園の、まあ、評議員なども、まあ、務めてくださって、キリスト教に対する理解を、まあ、お持ちであった。で、その、まあ、クリスチャンではなかったわけですけれども、その時ですね、ベッドに横たわったままでしたけれども、声を振り絞って一緒に賛美歌を歌い、そして祈りの言葉にはっきりとアーメンというふうに一緒に言ってくださった。で、私はそれが本当にこう信仰告白のように、まあ、思えてならなかったわけであります。しかもその表情は、まあ、初対面の私にですよ、本当に優しく穏やかで、目からは涙が本当にこう溢れていた、そういう時をご一緒させていただいたわけです。で、私はその時ですね、本当に神様に全てを委ねるっていうことは、まあ、こういうことなんだっていうことを思わされたというか、そのことに心を打たれ、改めて私自身がこう教えられる、まあ、そんな思いがしたわけであります。イエスが今ですよ、このレプトン銅貨2枚を捧げたこのヤモメの姿を通して弟子たちであるとか私たちに語りかけていることは、自分の命のことを神に委ね、明日のことを神に委ねて生きて生きるというですね。で、そういうことだと思うのです。今日の前の箇所、これは前回学んだところでもあるわけですけれども、そこには律法学者たちの まあ、偽善的な姿勢に対するイエスの痛烈な批判の言葉というものが記されています。律法学者に気をつけなさい。彼らは長い衣をまとって歩きたがり、また広場で挨拶されること、街道では定席、宴会では定座に座ることを好むと。そしてやもめの家を食い物にし、見せかけの長い祈りをするというふうにイエスは律法学者たちのことを、批判しているわけですね。神でもない人間が自らの立派さを誇り、人々からもてはやされていくときに、自分がだんだん神の位置に立っているかのごとき錯覚を持ってしまう。でそのときにやもめの家を食い物にしてしまうような、とんでもない偽善的な振る舞いをしてしまうことがあるということであるわけです。でそれに対してこのやもめにはですよ、そのような偽善は感じられないのであります。ムヒカ元大統領も同じだったのではないかと思うんですね。偉そうにしなかったわけです。大統領になったからといって自分の生活スタイルを変えたりですよ、贅沢をしたり、人々の前に自らを誇るようなこともせずに、極めてそれまでと同じような庶民と同じ生活をした。でこのやもめはただ一人、今神の前に打ち砕かれた一人の罪人として立っているのであります。そこにあるものはただ神の恵みを感謝し、神の憐れみをひたすら求めて、全存在をかけて自分自身を捧げているということで、それが今日のこの一番最後に書かれている生活費を全部入れたということなんだろうと思うのです。この金持ちたちは皆あり余る中から献金したが、この人は乏しい中から持っている生活費を全部入れた。自分のすべてを捧げて、自分の将来を神に委ねきって生きようとする姿勢を持っているのかどうか、でそのことを今日聖書は私たち一人一人に問いかけております。